第26回スポマンジャパンですよっ。社長も涙が出そうです。やばいです。今日こんな日が来るとは。なんと、1,2,3,4,5,6,7 人も部屋にいます。もう引退だな今日で。そして、いつもはですね、まあ、基本私の、周りの親友か仕事で幸か不幸か拉致されてくる人が多いんですけど、今日は初の本格的なゲスト。
こんばんは、小島です、
お、ありがとうございます、野球に詳しい方はご存知かと思いますけど、小島克典さんでございます。よっ、よっ、
いらっしゃい。
さあ、大物、
よろしくお願いします。
おジングルも来てる。
あ、来ますね。大歓声が、
大歓声が。
おい、
その他にですね、岡ちゃんという人がいます。
よっ、
岡ちゃん、よろしくお願いします。
イケメン、
よろしくお願いします。
すごいテンションが。そしてゴブさんという人がいます。
ゴブさん、
お願いします。
はじめまして。
やばい、
初登場です。
そして、後でノールックパスを出そうとしてるんですが、外野で、にこだわりたいという、でもあのゲスト2人が、
こんにちは、
よっ、
バンブリしてるんで気をつけてください。
大怪我しますよ。
大やけどですよ。危ないね。社長もどうしたらいいですか。もうこんな日が来るとは。
なんか突然こうね、なんかランクアップ、
突然ホップステップジャンプで ねステップがなくなっちゃった感じなんですけど、
ホップジャンプみたいな、
ホップジャンプ、ホップジャンプ、
うまく着地させるね、
もう着地とかはちょっと今日無理かもしれないんで、このまんまテンションでいきたいと思います。それでこんな7人もいて何について話すかというと、実は結構地味なんです。
なんでこのテーマ、
部活です。
部活、なるほど。
メジャーリーグとか新庄さんの話するかと思いきや、部活と、
部活、
部活とダイバーシティ。
ダイバーシティ、
お台場じゃないですか。
お台場じゃないです。お台場シティでもないです。大丈夫ですかゴブさん。
そっちじゃない、
そっちじゃない。
お台場シティについては語らないです。
何ですかダイバーシティ。
1年半ぐらい行ってないし、ダイバーシ
ティ。何ですかダイバーシティ。
ダイバーシティっていうのはですね、まあまあまあ、おいおい分かります。多様性です、多様性です、
多様性、はい、
部活に多様性があると日本はどんないい国になるかと。
そうですね。
おお、うまくまとめたな。というわけでまずですね、まあ、ゴブさんさっきからワーワー言ってますけど、一応国体のサッカー選手です。
よっ、
テクニックはありませんが、足だけ速かった。
足速
か
った。 100m 何秒でした。
100m 11秒フラットで、
おお、
その見る影もないんですけどね。、はい、太ってしまいました。 15kg
すごい。
まあただスポーツ界、あの動けるデブっていうのが一番強いです
から。そうですね、
そうですね、
どんな競技でも一番ね、はい、手に負えない、はい、
手に負えない。
トークンはね、ちゃんと手に負える範囲で
頑張
ります。
まあ部活なんですけども、皆さんなんかチンエピソードとか思い出とかありますか。
国体サッカーね、出てたくらいだから。
まあでも高校時代、うん、そうですね、まあめちゃくちゃでしたね、はっきり言って。あの男しかいないんで、あ、汗臭い、ね、あのなんていうんですか、あの、まあ、部屋の中で着替えて、
物質、
はい、物質で、
あの独特の匂い、
本当臭かったですね、
うん、夏のカブトムシみたいなね。
嗅いだことないですか。
僕もカブトムシの匂いがどうなのか分かんない。
イメージ分かりますね、
はい、うん、そうっすね。あとはまあ、女性ばっか追っかけてましたね。テニス部とかすごい、
ああ
、あります、はい、
テニス、
はい、スコートを、
はい、
よく見に行ってました、
あれ今のテニス部員って結構プロの選手ピチピチじゃないですか、
はいはいはい、
部活はどうなんですか、ね、うん、あんなのいたらちょっと大変なことになっちゃうんですよ ね、 ね、
確かに。
えこれはテニス部ってなんで練習してたっけな、ジャージだったか、いや違うな、
ジャージですか、
違いますよ、
違う、
お、
い
や
スコート入ります、
スコート、
スコートね、
スコートしました
、スコートいいな、そのスコートっていう響きがいい、スコートって響きが
真っ白
ね、
そう
ですね、もう社長会社の制服スコートにしてもら
って冬でもお願いします
そんなの捕まりますよ
何言ってんの、なるほど、じゃあボブさんの思い出はスコート、
すいませんそんなスコート、はい、あの下世話な話で、
岡ちゃんさんなんかありますか
そうですね、僕は野球やってたんで、高知という田舎でやってましたので、だからあのやっぱ高校野球はすごい厳しいので、うん、買い食いをしたりとか、うん、もうそういうものがすぐその周辺の人から高野連に連絡が入るとペナルティーになるので、はい、まあ、買い食いだったらまだいいんですけど、まあ、ちょっとこう暴力沙汰だとか、はい、ちょっとスレスレの行為がすぐに、うん、なのでもうそういうマナーはひどかったですね。
あ、私はあの大学の部活がなぜかあの学ラン着なきゃいけなくて、で渋谷のゲーセンに行ったら補導されました
ちょっと動画にな
ってで4年の先輩はタバコを吸ってて歩道どころの騒ぎじゃなくて、えらい揉めてましたね。
話過ぎてる。
190センチの先輩が、大学4年の学ランが、どう見ても俺高校生じゃないでしょっつってましたね。その先輩、いかにも。いやー。小島さんなんかあります、
なんかね、カタールとあの多分エンドレスに破綻しちゃうと思うんですけど、
そうなんですよね、
うん、やっぱねどの部活も3年生が神様で、はいはい、なりますね、1年生どれみたいな、はい、うん、僕らの部活はですね、この多分部の伝統で多分今もそうだと思うんですけど、あの1年生は黒い靴下を履かなきゃいけないですね、黒靴下、でそれが例えば、まあ、2年生になったりとか、あとはなんか雨の日のそのまあ、芸大会とかでコーチを笑わしたらランニング10回が8回になるかもしれない、結局10回結局10周走るんですけど
お前ら面白いじゃないかもう1周
なんだけど、まあ、コーチに笑い取ったり、ね、上級生から、うん、今日面白かったみたいになるとお前解禁とか言われるんですよ、そうすると下級生にもかかわらずですよ、白靴下を履けるんですよ、っていうね、僕ら白靴下にね憧れたね、あ3年間でしたね、
なるほど、
靴下変わる以外にメリットあるんですか、
全くないんですけど、同級生というかその野球部員の中ではあいつ解禁してるよ白靴下だ
ね、白履いてる、
まあ、僕らも基本男しかいなかったんで、うん、あのね、そんなあれなんですけど、
野球ですか、
野球でした、私も、はい、
私はもう一個チンエピソードがありまして、うちのいた部活があのよく戦後が強くて、だから第何回天皇杯とか優勝とか、インカレかな、インカレかなんか の、 あの何十周年記念大会が来て、その時僕ら1年生で、どうも、その時の1回目からの記念の盾が、引っ張り出してなんかやりたいと、で、お前のところの学校があのそれだからあの盾を持ってこいと、で部室にあるはずだと、ところがあの12月の大掃除という行事があって、部室の我々の代狂ったみたいに捨てたんですよで捨ててすっきりして、ちょっとやっぱりなんかコンクリートの臭いとこなんでなんか色気づかないといけないとかって言って、なけなしでなんか家具買うかとか、なんかバカなことやったんですよ大で、先輩もちょっと聞かしてなんて言われて、もうエツに入ってて、でグラビアのポスターとかいっぱい貼ったら、あの別室でボコボコにされて行き過ぎたと、家具は褒められた、すっきりして褒められたって言った1週間後ぐらいに呼び出されて、整列だと、お前ら
何を捨てたと、
何をしてたそしたらなんかバッタモンのなんかミッキーみたいなロゴとかが入ったジャージとかそういうのもバンバンしてたんですよ。ミッキーだな、福ちゃんだな、とにかく怪しいだろうと著作権的にみたいなのとか、古いジャージとか、なんかボコボコのな、まあ、いくつかここだけで今事故だと思うんで、あ、まあ、大丈夫かな、おびきって言ったら殺されるな、ボコボコのなんかサインされた汚いホコリのカビついたボールとか捨てたんですよ。ただ盾があるかと、うん、それ誰も見てないの、うん、そしたら絶対あるはずだと、うん、やばいと、うん、その盾はないですよ、ね、知らないですよなんて言って、うん、何の盾ですかって言ったら、第1回 の、 そのインカレかなんか、インカレか手の方が流行る盾だと、お前は捨てただろってなって、やーべーって言われて、いやーって言って、もとりあえず坊主にさせられて、捨てすぎた、でなんか変なインテリアとか言ってっからダメなんだみたいな、
なるほど、
まあ、それはそうですよね、気が緩んでる隙を見せた我々は
断捨離して
なかなか立て捨てないですよ、
捨てないで、ボコボコに怒られてやべえみたいになって、OB会をもうあれで、でおじいちゃんとか出てきて、あの日の3軒目まで覚えてんだよなみたいなやってるわけですよ、後ろなんか立たされて、知らねえよなんとかじゃん、お前あのほら焼き鳥屋に行ったじゃん3軒目とか、これ多分1955年ぐらいの話始めて盛り上がっちゃってるんですよ、ポカーンとして、こういうちらいつまで聞いてなきゃいけないんだって言ったら、まあで解散されて、オチは体育館の全然違うとこからボロボロになって出て
きて、あでも出てきてよかった、
出てきたんですよ。そしたら朝日新聞かなんかに「栄えある盾はこれだ」とか言って写真で出て、
お
ーおーみたいな、なんであのインカレのその盾、あの朝日新聞がなんかついてるのかな、今日その頃になると特集するんで、うん、急にな
るほど、
でそうです
ね、あの盾最近あんまり見ないんですけど、何十周年に5年とか10年に1回その盾の写真が出るんで、その時は僕の顔を思い出してくれて、まああれが一番ちょっとドキッとするエピソードですよね。
歴史ある部とか大変ですね、
うん、いや確かに、うちらそんなインカレ優勝するなんて夢にも思ってないから、まあ、口では言ってたんですけどリアリティなかった、うん、その盾なんて関係ないんですよね、ね、まあまあまあ、それで未だに同期とは笑っちゃうぐらい飲めますけど、実はお前隠しただろうとかね
まあでも何年経っても何十年経っても OB 会とか同期の酒のね
トークは毎
年一緒ですよね、
一緒ですね、
あそこでお前がアグリバント失敗したからとかね、
うん、ありますね、
あそうですね、確かに
ありますね、練習前にあそこで捻挫するからとかね
僕の高校はね、こうあの冬すごい寒いところにあって、ええ、その年たまたま雪が降ったんですね、
うん、
で今年今たまたまねちょうど選挙の時期ですけど、うんうん、まあ、看板ねポスター貼ってますよね、
はい、
候補者の方が 4,5 人の、はいはいはい、でまあまあ、 あの上級生も下級生も漏れなくグラウンド使えないんで、雪かきするわけです
よ、はい、
でまあ、17、18のねおバカちゃんじゃないですか、雪かきもなんかこう面白くしなきゃいけないっつって、うん、雪をかいてるだけじゃなくて、やがてこうなんかどんな大技できるかみたいな
雪かきで
それでなんか大車輪みたいなことしながら、最後着地しながらガッてオーバーヘッド雪かきみたいなことをやっていたら、ちょうどその雪かいたのがもろにこう選挙の看板にズドンと上がっちゃって、それがまた運悪いことにコーチの車が通り過ぎ、監督だったんだ、そうスカイラインだった監督さんの車が通り過ぎたところでキューって、雪だからあのアイスバーンっていうかその急ブレーキ、急ブレーキ、急ブレーキ、急ブレーキに聞いて、何やってんのお前らっつってね、もう全員怒られましたね。
その後当選したんですかね。
雪当たって
大当たり。
はい。
なるほどね。そのね、僕たちまあ選挙権なかったんで、今までは覚えてないんですけど。
あれ結構あの小さい子が、はい、あの選挙の方の名前ってひらがなで書いてある、あれだから小さい子があれひらがなとか読めるようになって自慢げに覚えるんですよ、うんうん、だからあんまり濡らしたりとかしちゃいけないですよ、
よく言っときますね
あれ覚えてもらうためにひらがなじゃないですか、
うん、そうですよね、ね、
そうですね、うん、
そうですか、いろいろありますね、
ありますね、
まあまあ、こういう話ばっかりじゃなくてですね、ちょっとでは話を進めてですね、はい、 まあ、部活なんですけど、いろいろ最近こうちょっと、話題になるのが、はい、まあ、例えば、はい、越境、
はい、
勝利至上主義、うん、あと暴力とか、まあ、最近減ったと思うんですけどね、うん、まあ、僕とか、まあ、その終わりの方ですけど、あの監督がボコボコにしちゃうと、
うんうん、
あと何でしょう、
まあ、ちょっと前だと水飲んじゃダメとかね、
あ
うさぎ飛びとかね、ありましたね、はい、
精神修行みたいな
ですね、
うん、
はい、あとは何があるでしょうね、まあ、勝利至上主義云々かんない、うん、一番役に立たなかったものって何だ、何ですか、
はい、
おお、
はいはい
はい
はい、はい、もう役に立たないものたくさんあるんですけれども、僕は今でも、
はい、
まあ、あの野球って一塁側と三塁側に丸を書きますよね、
うん、
バッター、はい、次のバッターが控える、
はいはいはい、
ネクストサークルですけど、はい、うん、僕は今でも、ラインカーがあれば、いやー無理かな、丸を描きます。
綺麗な
綺麗な
丸丸
来た。
あ
もう僕らはもう声援選手権というのがあってですね、誰が一番丸に近いかみたいな。別にそれやったからですね、野球にちっともこう野球の上達には全く関係ないんですけど。かけましたね当時は。
ちょっと僕いいですか、じゃあ、
はいはい、
このポカリでポカリスエット作るのがうまいです。
よっいいですね。
ちょっと同じ台の首相には勝てなかったんですけど、2番手3番手ぐらいにはなかなか、神奈川県の中では当時結構前方だったので自負しております。
はい、
お続きますね、
夏場暑い盛り隠れて水飲むわけですよ、うん、まあまあどの部も漏れなくこんなエピソード山ほどあると思うんですけれども、うん、まあ、僕らも漏れなく上下関係厳しくて、当時まだね練習中水飲むな気持ちがたるむみたいな時代だったので、うん、水飲んだ後、まあ、こう見るわけですよ、うん、まあ、同期もライバルですよ、同期も敵、うん、でこうなんか潤わしいというか、なんかこうリップに潤いを感じると怪しまれるんですよ。
あ、
お前お母ちゃん今どこに来たんだよ、
飲んだ
だみたいなので、飲んだ後に速攻で唇を乾かせます。よっ。
これはすごいですね。
なかなか大人になって使わないですね。
これ役に立たないですね。すいません。
役に立たないですね。
逆には
役に立たない。
全く
立たないことか。
難しい。
じゃあ僕、
あ、はい、
やっぱあの この時期冬になると日が暮れるのがはこう早くなって、はい、そうするとこうランニング系が増えるじゃないですか、
はい、
でそうすると監督とかはですね遠くからそのランニングの様子を 見てるので、
うん、
まあその早く走ってるかどうか、
はい、
一生懸命走ってるかどうかっていうのが、はい、遠目にいかにアピールできるかということで、いかにこの歩幅を狭くして足の回転を速くすれば疲れずに速く走ってるか見えるっていう
ピッチ走
法、そうそう、これがみんなで気づいた。
よくもない高校
だよ、ね、
速く走るんじゃなくて速く走ってるように見える
見せるっていう、
ね、すごい
すごい技です。
ありました、ね、
もう本当本末転倒
だ、ね、そうなんです。それも足遅くなったんですよ。
キングオブ本末転倒だ。すごい。
ゴブさん何かありますか。
なんでしょうね。私、まあ、サッカーやってたんですけど、ちょっと種目変わりますけど、卓球もやってまして、中学生の時に、あの卓球の壁打ちひたすらですね、先生がもうやる気がなくてですね、あの来なかったんですよ、
はい、
指導しに。ずっとひたすら一日中壁打ちをするという。
壁打ちは
うまいです。
やっぱり立ってんじゃん。
そうですね。壁打ちって結構あの立ったまま壁に向かって打つので。
はい、
テーブルってちょっと高いじゃないですか、
はいはいはい、
実際打つ角度と違うんですよ。
あ、
全く役に立たないです。
あ、なるほど。そういうオチですね。
そうですね。結構先生にこれは、
なるほど、
はい、まあ、文句言いましたね。これ何の役に立つんですか。
確かに確かに。
じゃあちょっとその辺上しきたりとかで、これは社会人になって、うん、あれは何だったんだろうとか、
うん、
なんか仕事とかあるじゃないですか、うん、部活で、
うん、
仕事
部活で仕事とは
雑巾を用意しなきゃいけないとか、あ1年生の雑用ですかね、
はいはいはいはい、
とか、うん、こう洗濯とか、うん、なんかそれで身についたとか、これは意味なかったなとか、
う
ん、
あはい、はい、私はですね本当にもう忘れもしない、まあ、恩人でもあるんですけれども、はい、ただ聞いてないな、大金さんっていう先輩がいらしたもうすごいビッグマネーですよ、大きな金
ビッグマネー、
大金さん、
はいはい、
大金さんはですね、はい、もう何しろもうシャリご飯白ご飯にこだわりのあるね先輩でして
白ご飯
半端じゃないですよ、もう大金さんのご飯をよそる時の緊張感たるや、
あなるほど、
おひつを開け、はい、そのまあ竹山合宿所なんで、はい、なんとだけですよ、もうでかいジャーの、はい、こうなんていうんですかね、ヘラを薄く薄く薄くやりつつ、うん、お米を立てて、お米を立てて、
ね、
お米を立てて、
お米が立ってる、
何しろ大金さんのお米は立って、うん、しかもその粒と粒の間に空気が入って、
何もんですか
寿司屋のご存知
ね、寮生活なんで、まあ、ずっと同じ飯だし、まあ、なるべく食べたくないわけですよね、特に上級生3年生になるなるほどなんですけれども、まあ何しろ大金さんのお米を立たせるって、ね、これはもう同級生みんな苦労してましたね
大金さんの、
そんな大金さん今お弁当屋さんやってらっしゃる
あ、それは分かります、
なるほど、
完璧だ、
もうこだわっちゃったんですね、
その弁当食べたいです、
多分江東区組んだりで言ってらっしゃる
江東区です今度あの試食会をしに米立ってなかったら文句言っていいよきっと
文句言えなさ
い弁当の米立てすごい、
ね、何ら役に立たなかったですね、あ仕事を社会に出ても
仕事
に、うん、逆にそういう理不尽だけど仕事で役に立ったことってあります、
あ、
うん、まあよくあるのがこう犠牲心だとか、う
ん、まあ義理人情とか我慢
チームワークとか、うん、まあまあまあまあ、はい、それ以外に、
はい、なんでしょうね、あ僕はあれですね、そのやっぱり練習中にお前今たるんでただろうとか、うん、お前今全力でやってなかっただろうとか、はあ、まあ、そういう決めつけで怒られるケースっていうのは、う
ん、
決してそうじゃないのに、はい、ある瞬間にはいと言えるように、
あ、
はい、
あ、それ大事だな
まあそうそうだね、
日本株持ってますね
日本の体育会だともうね、特に下級生ははいか家ですから
ね、ですね、はい、僕ショックだったのは坊主で、あの指チェックがあるんですね、
はい、
髪の毛を、
ああ、はいはい、
分かるんです、僕今でも守ってますもん、
それ違います、守ってない、
しづらいですで指の太さより出てたら、髪伸びてたらアゲインで、であれ床屋さんって僕その時初めて知ったんですけど、あれアゲインって短い期間でもう一回切りに行くとただで切ってくるんです
よ、あ、そうなんですか、
そうなんです、追加料金取られないんですよ、まあ、
うん、
そういうところに行ってたのかもしれないですけどまたかみたいなこの体育会はみたいなあのでその時に私はセーフだったんですよ、でそしたら、
う
ん、あの同期にちょっとなんていうのかな、あんまり体育会っぽくないあのイケメンがいて、はい、うん、彼らあのアウトだったんですね、うん、実は、うん、ところがアゲイン食らったの僕だったんですよ、
うん、
理由は似合ってるから
いやいやいや、
もう限界あるでしょみたいな、あげるも減ったくるもないでしょと思ったんだけど、ちょうどちょっと坊主ロン毛が流行ってた頃なんですけど、一人二人モデルとかで坊主が出てきたぐらいな、
うんうん、
まだロン毛もいっぱいいたけど、
おしゃれ坊主のなんか最先端
そうそうそうそうそう、
時代のね、
それになんかお前意識してるみたいな
目つけられ
てないしみたいな目つけられて、
ね、坊主ってでも野球部ぐらいじゃなかったですか、
粗相で坊主でした、だから僕遅刻で2回坊主で1回が盾をなくした疑惑で坊主で、それはねもう1個変なの食らったんだよな、すげえ笑、ちょっと忘れちゃったなもう1回4回やってたかな、
サッカーじゃなかなかないですからね、坊主は。
ボ
ル
モンズです。
そうですね。
まあ憧れなんですよね、野球部からしてサッカー部って。うん、憧れなんですけれども、大体においてチャラチャラしやがってとか、
そうですよね、
女の子にモテやがってとかね。本心は全て逆なんですよ。うん、
はいはい、
いいな、羨ましいな、
うん、
その緑のユニフォームみたいなシャカシャカしてかっこいいなみたい
な。あ、なるほど。
野球なんか黒と白しかないです
よ、はいはい、
ね、
ダボっとした感じの、うんうん、
カラフルでいいなみたいな、
うん、そうですね、うん、僕が1年の時はまだ、なんだろう、あのセクシーパンツでした、バスケ部も、うん、ダボダボの長い、
あ、
なんて言うんですか、あの男性版ブルマンみたいな。
なんかちょっとポジション悪いで横から、
そうそうそうそう、横から
あのツーボール、
はい、すいません、お稲荷さんみたいな話なんですけど、さっきのね米つながりで
なんですけど、いらないです
、すいません、
大金高い、
失礼しました、やばい、社長に編集されちゃう。そうなんですよ。それで靴下もハイソックスでしたね。で2年ぐらいからちょっと変わってきましたけど、だから僕はそんなの絶対嫌だったんで、それはちょっと 変な目で見られましたね。
ですね、
今じゃね、みんな、
そうですね、
あと途中で黒ソックスとかも流行ったんですね、バスケ。
黒ソックスのハイソックスですか。
黒の短いやつですね、
短いね、
とか、なんかだいぶ1年の頃と4年の頃と大きく変わりましたね。部活の感じも大きく変わりましたけど、今じゃだからそういうああいう軍隊方式は大学であんまりないみたいです
ね。うん、今流行らないですからね、なかなか。
まあ、うさぎ跳びとかちょっとね、
何に役立つんだみたいなね、ありますよね。
高校野球とかまだまだ厳しいところいっぱいあるんじゃないですか、わかんないですけど、どうですかね。
あ、それは変わらないですね、やっぱり。
まあ、でももっと合理的なんじゃないですかね、練習とか、
トレーニングですね、
それありますよね、
変わってきてるんだ。
あとやっぱりこうね、これだけこう情報がねたくさん入ってきてるんで、
うん、
選手たちもこう自主的にこうやろうみたいな、そのやらされてるじゃなくて、
ね、それはありましたね。あのやっぱり選手が簡単にウィキでピピってやったらすごい情報が来ちゃうから、指導者がレベルが上がりますよね。
そうですね、
誰々のトレーニング法みたいなところ、
だから壁打ちばっかさせられてる中学生がいたら YouTube で探して、
そうですよね、
なんか中国のなんかめちゃくちゃトレーニング、すごい革新的なトレーニングを見せてやればいいんですよ、顧問で。
ほら見ろと、
ほら見ろと、ほらこれやりたいと。
たまにトレインチャンネルのそんな卓球のやつありますもんね。
ああ、山田さんの
手
ね、
あそこに入れるみたいな。
やってます、
そう。
さてさて、というわけでそんな時代なんですけれども、ポカリのうまさとか、誰が
丸書くの早い
か、書くの早いかとか、まあ時代もね、バブルじゃないですし、生き残っていくのは大変な中で、部活なんですけれども、じゃああの時こうだったらよかったなとか、今僕が戻ったらこういうのがあったらよかったなみたいな話から、ちょっとそこからスポーツ界に広げていきたいと思うんですけど、
いいですね。
皆さん何かありますか。僕は大学の時、一番欲しかったのは常駐しているちゃんとした指導者がいなかったので、OB が土日に来て学生トレーナー、学生コーチみたいな人が見えるんですけど、やっぱりちゃんとした監督がいて欲しかったなという、あの週6回なんか何時間も練習費やして渋谷の、ね、ゲーセンで補導されてるんだから、こんなに時間費やしてんだからちゃんとした人に教わりたかったなとかって思ったりとか。
そうですよね、指導者大事ですよね。
指導者大事ですよ、まあ、卓球もそうですよね。
そうですね、
ケアしなかったんですもんね、
うん、そうですよ、
不在
多かったですね、うちの高校は特に。
逆に小島さんはその強豪校で野球だった時は、なんか逆に今だったらこういうのが追加してたらさらに、まあ、なんでしょう、トレーナーとか。
そうです、例えばなんですけど、じゃあランナー一塁で、まあ、ヒットエンドランのサインが出るとしましょうと。でこうまあ今思うとですよ、監督が例えば外のアウトコースのボールが来そうなカウントの時にサイン出してくれよとかね、
ええ、
なんかそれだったら楽じゃないですか、ランナー一塁で走って、外のボール来ました、ちょっと右バッターだったら、ね、おっつけて左だったら引っ張ってセカンドゴロ、進塁打になりますよね、でそういう、なんていうんですかね、そのベースボールストラテジー基本的な戦略に乗っ取って、指導者のね、サインを出していただけていれば、楽だったのかなと思うんですけど、やっぱ当時の頃はどんなボールが来ても一塁塁間打てみたいな感じで、例えばだから、もう右バッターのインハイとかが来てもガッガッこんななって練習するんですよ、セカンドボールみたいな。しかもそれも一発で仕留めなきゃいけないみたいな、
もう目的、
そう、で僕はもうあのサインは一発でっていうのはもう
多分佐々木小次郎かみたいな世界なんですね。
ほぼ僕に溶かしてたんで、だからファールなんか打とうものなら、それ下級生がファールと思うなら、上級生が一塁ランナーで、下級生がエンドランでファールと思うなら、まあ、先輩をこうダッシュ、先輩をですよ、先輩様をダッシュさせてまたこう引き返させられるわけですよ、もうそのプレッシャーたるや、
それ
が
萎縮しちゃいますね。
いやでも
萎縮しますよね。
だからね、敵チームと戦うんじゃないんですよ、もう自分の監督よりこう先輩とかね、同級生とか、まあ、ライバルも同級生も下級生もいるんでっていうね、そのだから本来、まあ、スポーツというのは、まあ、内なる自分との戦いだったり、相手より野球の場合はたくさん点を取ろうとか、そうあるべきなんですけれども、なんとなくこう向かうベクトルというか、相対してる相手がなんかいつも違ったなっていうのは今もにして思うことですね。
それはそうですね。
だからそれはだから、その甲子園というシステムの、まあ一勝あいっぱいしたら負けみたいなね、なんかそういうところにも相通ずるのかなとか。
あ、日本人はでもその人情と涙と、その最後負けて号泣、マウンドで号泣して土持って帰る、あの物語が好きですからね。
そうですね、
散るみたいな、ね、あれ何なんですか ね、
不思議ですよね。
あれ普通に考えると今思ったんですけど、中学生とか高校生に求めるなって話ですよね。
そうですね、大人がね
輝かしい未来が、
そうそう
あるのに、まあ、あ、それはありますね。
あのね、夏の甲子園とかと4000何百校の頂点にみたいな、なりますよね、でもなんかよく、まあ、あの表現見るにつけ思うんですけど、本当に多分甲子園のてっぺん目指してる高校なんか多分 2,30 校しかないと思うんですよ、15校とか20校ぐらい、3980校ぐらいはまあまあ口では言うけれども、甲子園行くぞとか甲子園優勝するぞとか、まあ自分の限界なんか分かってるじゃないですか、自分のチームの限界なんか、なんだけれども、やっぱメディアはその 4,000 何校の頂点みたいな煽りますよね。
あのこの番組でも前言ったんですけど、やっぱりあれトーナメントってちょっとあれ酷ですよね。
酷ですね。
僕思ったんですけど、例えば神奈川県で、一生懸命練習してて監督もいない、来てくれない、でもこう頑張って選手を送ってて、1回戦で松坂大輔に当たっちゃったら
自分たちがそれなりに強くなそれくじの運でってね、
もうちょっと勘弁してくれよって、夢も減ったくれもないですよね、あれちょっと詐欺だと思うんですよね、夢だとか、夢を追いかける、やればできる、努力は報われるって言って、松坂大輔が出てきてドーン150キロ投げた、ちょっともう
ですね、
その後の人生どうなるんですか、何を信じて生きていくんですか
3年間あんだけ
まずその教員恨みますよね、嘘やんお前ってい
う、そうそうですね、だからそうなんですよね、そのトーナメント、例えばだオリンピックとかワールドカップみたいに4年に一度のね、お祭りのトーナメントのなんか爆発的な力みたいな、それは僕ありだと思うんですけれども、ことはやっぱ中学校高校の、まあ競技の普及もそうだし育成もそうですね、ゲーム戦ってなんぼじゃないですか、だからそこでのトーナメントっていうのはあのいいのかもしれないけれども、やっぱりねリーグ戦の方が、あのまあ、選手個々の
リーグ戦
ね、だから8勝2敗したところが以上がなんか次のラウンドに進むとかね、
の方が試合数も増えますしね、
そうですね、
やっぱり高校野球って甲子園とか以外の試合でリーグってないんですか、そういうの。
ないですね。
あ、ないんです
ね。僕あの分かんないですけど、その地方の方だとねリーグ戦とかあるのかもしれないですけど、
公式戦は基本トーナメントがどの部活もほとんど、
ね、秋も春も夏もトーナメントですね、
野球だけじゃなくて
他のスポーツ、
高校はほとんどそうじゃないですか、うん、リーグ戦っていうのは聞かない、あ、まあ、サッカーがプリンスリーグとかって言って、うん、強豪校だけで、あのリーグみたいので、リーグ戦みたいなのあるみたいですけど、でも強豪校じゃないとついていけないんじゃないかな、結構あの広域にわたって集まってるはずなんで学校が、だから学校がその遠征費とか何だろうとサポートしないと試合できないと思うんですよね。だから例えば本当市船と静岡学園とかみたいなのがプリンスリーグでなんか一緒にやってるはずなんですけど、
まあ、離れたところで、
それなりに交通費かかります
もん、交通費かかるんで、まあ、そういう時に限ってね、監督が自腹でマイクロバス買ったとかっていうのが武勇伝が大抵ついてくるんですけどねえ、まあ、リーグ戦はあってほしかったですね。
そうですね、やっぱね、うん、プレーする機会だとか、例えばじゃあね、怪我して他のポジションやんなきゃいけないゲーム終盤とか、そういう時に、あ、俺内野より外野の方が適性あるんじゃんとかっていう傷つきとかに気もなると思うんですよね、若い頃にそういう経験できてれば、
まあ、あと機会も増えますしね。
そうですね、
たまたま調子悪くて、2番手の人間が出てきて大活躍リーグ戦でしたら、
うん、底上げになる
し、ね、底上げになるし、競争になるしみたいな、
だから一発 の、 その運に左右されない分、なんかフェアな、あの、本当にこう強いチームというかね、あの実力ナンバーワンっていうんですかね、だからその一発勝負の運も含めてじゃなくて、鳴らすわけですよね、10試合なり20試合にすると、そっちの方がなんとなくこう、僕は学生スポーツにはふさわしいんじゃないかなと思うんですけどね。
あとアメリカの場合、それ、リーグ戦のおかげかもしれないですけど、平日の学校の後に試合やったりするんですよね、リーグ戦、
それがまた結構入るんですよね。
まず、
そうなんですよ、
地元の学生、その学在校生が応援しに行くんですよ、そのまま。
あ、なるほど。
で、あとはあの、まあ、地域密着だったり公立だったり、オラが町の高校だったりすると、その町のお父ちゃんお母ちゃんから、
おじいちゃんおばあちゃん、
おじいちゃんおばあちゃんから、その中学校から、あのアメリカ中高一貫だったりするんで、公立校が、あの中学生が、あ、先輩かっこいいなって言って見に来る。でそれで何が起きるかっていうと、観客席があ
るんですよ、
必ずあるんですよ。
大体どこの体育館にも、まあ万まで行かないですけど、数千は行けます、
小さいところでも何百は必ず。で、あれ不思議、あの折りたたみっていうか、こうガラガラガラって引き出す、
ボボボボボボ、
そうすると
映画とか
みたいな、
そうですね、
そうです、そうです、映画とかによくある。でそうするとそこに座って、で野球でも野球場の横にも、あのなんかよく映画に出てくる銀色のベンチみたいなのがあって、ボルダンさんになったのがあって、それがそのままアメフトのフィールドにガラガラガラガラって動かして、アメフトでそこで見てとかっていうのがあるんで、だからそうすると見られてるもんだから、
そうですね、余計張り合いが、
張り合いもあるし、あとちょっと笑っちゃうんですけど、監督とかも見られてるから。品位があるんですよ、町の人とかに見られてるから、
なる
ほど、やめくもにこうぶっ飛ばさない
と、ぶっ飛ばしたりとか、審判に、おいお前ファーみたいなとか言えないわけです
よね、
まあ、日本語だと審判とかね、ヤジとかっていうのはちょっとみともないのもあるじゃないですか、試合で、ね、ちょっとなんだろう、甲子園とか花園ラグビー場みたいに愛のあるこうウィットの効いたヤジだったらいいんですけど、ただのバカお前死ねみたいなそういう面白くも何にもないヤジとか、あのイチャモンとかも、だから多分なんていうのかな、自浄作用みたいなのあるんでしょうね。
あるでしょうね。
ああなったら楽しいですよね。
だからやっぱ見られることって大事ですよ。それから僕らも見る方も大事なんですよね。見られることによるそのあのモチベーションアップと、こう見ることがその愛情につながって、それがこうボトムアップ。
そうですよね。高校時代に自分の仲間試合慣れしてたら、そのまま年取るにつれてプロの試合を見たりとかする習慣がつきますよね。
ですね。
確かに。
どうですか、ゴブさん。試合中に観客席が思いあって、もう。同級生と下級生の女の子がみんなびっしり埋まって声援してたらどうしてました？
100メートル5秒台で走る
結構速いですね。
速いですね。世界新記録
結構速い
速いですね。
俺見たことない
あの小笠原さんどうですか、もっと足の回転数上がってました
、ね、上がってますね。
そうですね、やっぱり見てるだけじゃなくて、
もう本当にさっきの話にちょっと戻るんですけど、そのもう一回戻ったら、はい、やっぱあの女子マネって僕やっぱ必要だなと。
おお、ね、深いな深いな。
そうなんですよ、やっぱりダメだったんですよね、
野球は。そうですよね、
うん、やっぱりその同じクラスの女の子で本当に真剣に頼みに行った子もいたんですよ、はあはあ、もういいじゃないかとこの時代。
あ、コモ
に、コモに。そうなんですよ、はあ、うん、まあ、でもごめんなさいと、はあ、ありがとうと、その気持ちだけありがとうと、はあ、言って、やっぱりでも女の子がいたら多分無駄なその足の回転数は多分逆にこうあと一歩でも伸ばさなきゃっていう気持ちに変わって、
ね、うん、そっちになるんでしょうね、
はい、
うん、見られることでね、うん、
いやでも女子までなんか入ったらそのポジションのレギュラー争いじゃない別のレギュラー争いが起きそうですよね。
はい、はい、まあ、明らかにチームの輪は乱れます、ね、
間違いないですね、
そうだ、
間違いない、
何ちゃついてんだと、
うん、タッチの世界ですね、タ
ッチ。僕ちょこれいいや
気になります
ね、逆に気になりますよ。いやまあでも女子マネもマネージャーってでも突き詰めていくと結構一番社会勉強になるかもしれないですからね。
あ、そうですね、大人の世界との交渉とかね、
とか
平等性とか、
あとスケジュールの管理から、
うん、そうですね、
いかに気持ちよく現場を回してもらうかとか、う
ん
う
ん
う
ん、サポートメンバーのフォローとかね、
うん、そうですよ、うちの会社のあいや
愚痴愚痴
ちょっとお約束で、ね、言わないとOJT とかないのかな、強豪校の女子マネを1週間ね、社会人の女性どこかが送っちゃってね、
それ面白い、
いいですよね、
面白いですね、
野球は強くなんないけどこの OJT でがっぽり負ける監督とか出てきてね、
ビジュアル重視、
ビジュアル重視とか、お茶の組み方ピカイチな監督としてね、
だったらうちの合宿所おすすめですね、大金さんの下で、
あ、大金さん、まあそうですね、
なるほど、
料理も、
いやそれよ、それ面白いビジネスね、社長どうですか、
うちで
探しましょうよ、
銀シャリ選手、
銀シャリ、銀シャリ
ねえ、
お冷やは立たないんですよ、お冷やこういくらかかってもヒューン
って立つじゃないです
か、そうなんです、ああ僕合宿でその警察官と争ってた先輩に味噌汁から食べなかったら怒られましたけどね、その先輩も帰国子女なんですけど日本人は味噌から食べるんだあんまり説得力なかったですよあなたがあなたが言うのみたいな、はい、なんでいまだにたまにですけど何から食べようかなって思うときに
その味噌汁か、
味噌汁かその先輩の顔がこうか不幸かたまによぎるんですよいい加減ちょっと消したいんですけど、なんかインパクト強かったんで
僕も味噌汁で言ったらですね、まあ多分どこの部活にもその部にしか分からないけれども、うん、その部代々語り継がれている、うん、その部オリジナルの言葉ってあると思うんですよ。ありますね、
ありますね、
間違いなく2個3個あると思うんですけど、僕らこう煮干中っていうのがあるんですよ、煮干しが合宿所の味噌汁なんでもう寸胴鍋で、はい、もう何十人分ですから、はい、で出汁取る子煮干しの数も半端ないんですよ、
う
ん、
あ
半端ないんですよ、はい、で基本こう毎食完食しなきゃいけないんで、
うん、
でこううまくバランス取んないと、はい、誰かの味噌汁に煮干しが3匹4匹5匹入ったり
入ってた
り、もう煮干し中心の煮干し中毒みたいな、もう煮干中が、
は
い
は
い、たまたま、うん、まだ先輩に当たっちゃったりするともうパネですよだから僕はさっき の何から食べようか迷った時に無意識に味噌汁いくみたいな感じで、今でも僕もね味噌汁の中にこう煮干しが入ると
あ
高校時代のことをね思い出しますね、
思い出しますね、まあ、それだけ時間もかけてるからこう強いんでしょうね、
ですね、
残るんでしょうね、
であの頃やっぱこう脇目も振らずじゃないですけど選択肢がないんですよね、だから自分怪我したらじゃあ分かんないですけどテニス部行こうとか写真の勉強してスポーツジャーナリストになりたいとかっていう、そういう 思考の選択っていうんですかね、オプションがないので、
それ思ったんですけど、やっぱり夢を追いかけさせるその講座があると思うんですけど、うん、まあその純粋に頑張ることをうんぬんかんぬんってチームワークでなせばなるさとか、信ずるものは救われるみたいな時もあると思うんですけど、はい、逆に諦めさせた方がとか、選択肢がこれだけあるんだよって見せた方がいいのかなと思って、うん、アメリカは完璧にそれなんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
部活って入りたくて入れないんですよアメリカは、うん、必ず1チームあたり監督が俺は何人抱えるって決めるんですよ、うん、バスケットだったら俺は12だとか、野球だと22とかですかね、
大きく30
とかで、あの各部活が決めるんですよ、アメリカだと45だとか、それで、トライアウトって言って、あの3日間ぐらい
適正の
適正試験の練習みたいなのがあるんですよ。で、まあ、有名な話です。マイケル・ジョーダンは、高校1年の時にそれで落ちて、アメリカって不思議で、バーシティっていうのが1軍で JV っていうのがあって、いつもジュニアバーシティっていうのがあって、いつも移動して試合するんです。で大抵前座で、その2軍が試合して、でシーズンの途中で良ければ一軍に上がったりするんですけど、マイケル・ジョーダンは高1の時に、バーシティ失格してるんです。落とされてるんです。で、しこたま練習して2年目から、入って、で身長も伸びてって、あれあれっていう、あの、まあ、スーパーヒーロー物語がなるんですけど、やっぱ挫折から始まってる。で逆に上手くないやつは、そのジュニアバーシティとバーシティが練習する放課後の前に間に1時間ぐらいあって、そこで、あ
の、いつか俺もと、
あの体育館開放して、あのリーグ戦みたいなとこ開いたりとかするんですよ。で、あの落とされた人とか、ただ単に遊びに来た人は、そこで1時間バスケットのリーグ戦みたいなのやったりとか、うちはねとかっていう風になってるんです。まあアメフトはさすがそういう風にいかないと思うんですけど、野球とかは。だから、いや、早い段階で適性を導いてくれるというか、現実を知らせてくれるというか、あなたは頑張ってもいいけど、さすがに18歳になったらわきまえろっていうのを教えてくれるんですよ。
それは合理的ですよね。
合理的ですよね。だから日本はたとえ125キロで俺は速球派になるんだと思ってる18歳いるかもしれないじゃないですか。
そうですね。
俺ドラフトの日になぜか緊張しちゃってるみたいな、
ありますね。
お前だって130キロも投げれないじゃんみたいな人とかいると思うんですけど、それは多分ないので、道しるべを、なんなんですかね、あれは愛のこうあれなんですかね、言葉がうまい、あれができない、出てこないですけど、
僕やっぱね、今高校生たちに、あのこんなことしてみたいななんていうのをいくつか思いがあるんですけれども、例えばその一つが、まあ、365日基本部活するわけですよね。それは3年間、まあ、2年半ですか、まあ、秋も来たりしますわね。そういう時に例えばその、まあ、じゃあ今日はこんな話を聞いてみようと。で、まあ、野球部のメンバーは多分誰しもが野球と関わっていたいし、サッカー部は多分そうだと思うんですよ。でも、まあ、いないですよね、大人になってもスポーツで
は確率は、
ね、すごい狭いですね。
2,3% とかになるんですか ね、
と思うんですよ。だからマイナーリーガーがメジャーリーグになるのと同じぐらいの確率だと僕は思っていて、まあ、ほぼ天文学的ですよね、でもさすがにね、社会出て、で学校出て20年もするとスポーツとの関わり方がいろいろあるっていうのは我々はなんとなく分かってきてるじゃないですか、
はいはいはい、
特にこういうメディアの時代だったりすると、はい、ね、フォロワーがたくさんいるツイッターツイートを操れたら、なんか分かんないけどスポーツと関われるんで、スポーツリーグと関われるんじゃないか、団体と関われるんじゃないかとか、選手が必ずしもブログを書いてなくて黒子さんがいるみたいなことを分かると、あ、じゃあ俺ライティングのスキルを身につけて A 選手と B 選手のなんかライターになろうかなとか、ね、こういう時代だから写真ビジュアルの大事、じゃあもう写真を、ね、スマホで綺麗に写真撮れるような人になろうかなとか、そういうのを絶対頑張ってもレギュラーになれないよっていう子たちには、こういうスポーツとの関わり方があるんだよっていうのを若いうちから教えてあげたいなと思ってるんですよね。
それを学校の進学の指導とかで導けるっていうのはなんか聞いたことないですね。
そうなんですよね、だからその就職活動もそうですし、大学進学もそうなんですけど、職業選択の幅がすごく なんていうその学校から与えられる情報が少ないというか、少ないですね、確率的なんですよね。うん、そこに僕は多様性みたいな。
高校から大学はエスカレーターでしたけど、それでも学部のあれは情報は全く降りてこなかったですから、ね、高2の時に分からずに、高2の一発目は何にも分からずに学部かけって言って情報は何もなかったんで、この高1の終わりかな、友達と2人で医学部って書いたら職員室に呼び出されてめちゃくちゃ怒られてたんですよ。お前らはバカかと。いやだって情報ないし、なんか医者モテるって聞いたっつったら「アホかお前ら」とかつって
「それは怒られる
んだ、お前らなんかなれるはずねえんだ」なんて言ってまあで大学1年の時に医学部行った友達に誘われて、医学部生のパーティーに行ったら、あそこで俺は医学部を目指してればよかったなと思いましたね。すごいんですよ医学部生のパーティ ー、なんかキャバクラのドレスみたいなの着た、将来医者と結婚したい、20歳前後の人がわんさかいて、でなんかパーティーするんですよ。でまたバカだから何医学部ですかって一応聞いてくるんですよ、はいはい、やめときゃいいのに、俺医学部って嘘ついてくる。なんか経済とかって言っちゃってあーあーあーみたいな、シシみたいな。
なるほど。
まあまあまあそんなのどうでもいいんですけど、その医学部のパーティーはなんでこんな話してんだろう。
すごい行きたいですね。
行きたいんですよ。
でもスポーツやってやって皆さんモテなかったんですか、やってた時。
モテる人もいましたけど、夜なな
んかいろんなキャラができるでしょ、おのず、その学年にモテキャラ、なんか3枚目キャラ、いじられキャラ、なぜか上級生にもなっても怒られるキャラ。
まああと努力ですね。今思えば
そうですね、
確かにそっち方面努力してる人はそれはスポーツと一緒ですから。いやでもその進学の話あれですけど、例えばカメラマンを目指せば君はワールドカップのピッチに立てるかもしれないとか、
ピッチから1メートルのところに立てるかもしれない、白線の向こうにはいけないけれども、白線に最も近いところでゴールの瞬間を何百万人に伝えられる醍醐味をあなたが5年後言葉の通じない外国でシャッターをしてるかもしれないっていうのを僕は高校生の時に聞きたかったですね。
それは間違いないですね。
やれ努力根性必勝だみたいな、もう耳たこですよね。
むしろ当時夢を壊してくれと。
そうそうそう。
まあ壊してくれっていうか、良き道選択肢を示してくれってことですよね。まあ結構ありますよね。今小島さんおっしゃったライターもいけるし、カメラマンもいけるし、アメリカですごく社会的ステータス高いのアナウンサーですね、スポーツの、
ね、だからスポーツを語る、
なるほど、ね、
ホームラン打った時の名セリフとかが語り継がれる、
うん、
あの時の第7試合のなんとかで彼が言った、うん、なんかもう、はい、もうごきげんようみたいなセリフとかあるんですよ、はいはいはい、名言が、うん、もう
それもう本当もう延々と何十年というスパンで語り継がれるんですよね。
アナウンサーもだから可能性ありますよね。
そうですね。だからスポーツを表現するってことですよね。でそれはだから僕そのプレーにもつながると思っていて、例えば同級生のプレーを見ていて、お前気合が足んねえんだよとかって言うんじゃなくて、いやあの場面でこういうことを考えてこんな風にプレーしたらもっとうまくいったんじゃないのみたいなことを同級生の言うことってやっぱず聞きますよね、
はいはいはいはい、
でそういう文化が高校生の頃、中学生の頃、大学生の頃あったら、
まあ語彙はなかったですからね、スポーツで語彙って当時は思い浮かばなかった
ですよね。そうですよね、
名言とかも知りませんでしたもんね、
やるかやられるかですからね、
今はツイッターで名言ボットが流れて
ます。そうですね、
松岡修造さんの名言ボットも流れてます。あれはどっちかっていうとね、時計の針が戻っちゃってる感じですけど、燃えろみたいな、おはようみたいな、0時01分じゃんみたいな、おはようみたいな、寝ろよみたいな話なんですけど。 あと何がありますかね、まあ、グラウンドキーパーとか。
あ、そうですね、
このね、この前ちょっと話しました、うん、芝生の話を演じしたんです。
あ、そうなん
です、この番組で、はい、あの FC 東京が、あの AVEX さんがあのわーって味の素スタジアムで、はい、A ネーションやるんで、はい、あれみんなあのエグザイルと一緒にどんちゃんどんちゃん飛び上がる、跳ねると、はい、FC 東京の人がどんどん涙流してフィールドの具合が、まあ、あとベルディさん
も、ね、
で、うん、そしたら 笑っちゃいけないんですけど、あのちょっと進行から問題ですけど、うん、FC 東京のグランドキーパーさんがカンザスシティのチーフスとロイヤルズのなんか有名なグランドキーパーがいて、その人で弟子入りした日本でなんか唯一のメジャーリーグのグラウンドをいじったことがある人らしいんです。その人でさえダメなんで、どうなっちゃうんだよその人がダメだったらっていう話なんですけどね。だからグラウンドキーパー J リーグも芝生のピッチとかだいぶ質もだいぶ良くなって、今ね綺麗ですもんね。ああいうのもやっぱり選手と接点がやっぱりあるみたいなんですね。踏み込みが強い選手がいるとグラウンドキーパーの人がお前もうやめてくれよとかっていう会話とかするらしいんですよ。
そのなんか、ね、仕事のプロフェッショナルっていいですよね。
いいですよね。
この前はシアトル行って、あの、まあ、イチロー選手ニューヨーク移っちゃいましたけど、はい、まあ、シアトルマリナーズのライトが、ね、彼のポジション定位置だったんですよね、はいはいはい、でシアトルマリナーズのこうグラウンドキーパー、まあ、芝生のメンテナンス あの方とお話ししたんですけど、まあ、ジョージ・シスラーの262本の記録を破った年に、はいはい、イチローからイチロー選手がなんかこうなんか届いたんですって、はあ、荷物が、うん、
はいはい、
こう開けてみたらグランドキーパー全員に彼のそのサイン入りボールが届いていて、それがまたねクリスマスの時期に届いたんですって。それでメッセージはないけれども、いつも野球ができてるのはあなたたちがこうグランドをねきれいに芝生メンテナンスしてくれてるからだよっていうね、あのあんまりこの年になって人の話聞いてて鳥肌なんか立たないじゃないですか。
立たないですね、
久々にね鳥肌立ちました
。ただあの この番組で言いましたっけ、ブログではちょいちょい書いてるんですけど、あんまり伝統とか裏方を大切にするみたいな話ってあんまり出てこないですよね、日本の野球界とか。まあ僕何が言いたいかっていうと、始球式、あれアメリカだとあのプレーオフにやっとオーラがチーム行ったとかすると、往年の名選手が出てきて、
ね、18年前にプレーオフに導いてくれたとか、ピッチャーが
み
たい
なね、ありますね。あの日本って、まあ、オーラ芸人が出てきたりとか、
アッキーナとかね、
アッキーナとか、ドラマの番宣で役者さんが出てきたりとか。
この前横浜スタジアムでウルトラマン来てましたからね、ウルトラマン生きてんだ
と、まあ、普通の試合だったらいいと思うんですよ私。で、まあ、ちょっとねあの横浜は最近普通の試合ばっかりなんでプレーオフがちょっとファンとしては悲しいんですけど、なんかそのここぞっていう時あるじゃないですか。
そうですね、
何年ぶりに日本シリーズ出たとか、あのこれは本当ブログ書いたんですけど、僕忘れられない千葉ロッテが何年か前に日本シリーズ優勝した時かな、あの第一戦がマシュー南だったんです。あのテレ朝のマシュー、あの藤井隆ですね、
マシューズベストヒット TV、
そう、それの番宣で栄えあるあの
日本シリーズ、
日本シリーズ
ゲーム第1戦が
まさか
マシュー南だったんです。
これはブーイングしたいですね、
せめて川崎出身だったらいいんですよ、藤井隆
とかね、オリオンとかファンクラブ入ってました
ね。そうそうそうそうそう、
東京に住んでたけどオリオン
ズの、そうなんです、川崎球場の外野でチュッチュしてましたとかってオチでもいいんですけど、何でもないでしょ、しかも外人じゃんみたいな、まあ、日本人だったらああいうのがちょっとそのイチロー選手の話とかね、やっぱり、はい、あのシスラーの記録を超えた時に親族がいたじゃないですか。
いましたね、
はい、いましたね。
で挨拶喋りに行ったじゃないですか、だから僕これもブログ書いたんですけど、サンフレッチェが優勝した時は、
はい、
バクスター監督を呼んでほしいんです。
なるほど、
そうですね、
僕さ、はいはい、バクスター監督覚えてます？
あの分かります分かります、
ね、
J のクラブのオリジナル10ですもんね、
オリジナル10、いや哲学者みたいな切り生やした、ああいう演出はどうしてないかなって、だからちょっと飛びますけど、私たちあのラグビーのトップリーグの、うん、あのリーグの決勝がかなかったんだよね。
ああ行きましたね、はいはい、
2人で寒い中見て、 で表彰式になったんですよ、うんうん、なんかどっかの結婚式の二次会みたいな感じであ
MC が出てきた
MC もいた
いなかったような気がしますけどね
場内アナウンスで
したね、
うんうん、で寒いし観客もいっぱいじゃないし、うん、選手なんかもうぐちゃぐちゃのグラウンドに、うん、なんか昨日の夜作ったみたいな板の上に立たされてちょっとプシューみたいなの出て、はいはい、優勝っていやこの人たち、うん、どんだけ体張ってどんだけ汗かいてどんだけスクラム組んでプシューはねえだろうっていうのね
ありましたね
なんかどっかの結婚式で見たら光景だなみたいな撮影したんですけどで森さんとか出てきちゃうね、まあ、まあ森さんはまあちょっといろいろあるんで森さんがいい悪い置いときますけどせめてね誰だろう往年の東芝の選手が出てきて、
うんはいはい、釜石の
とか釜石の誰かが出てきてとかあればいいんですけど、うんうんまあ、あと僕が思ったのはアメリカでよくあるフィールドに出てきちゃえばいいじゃんっていう、
うん、
あの東芝のファンが
そうですね、
うん、そうすると絵になるんで、
はいはい、周りが集合写真とかね、
はいはいはい、だからその職業として別に単発でもいいんですけどそこのプロデュースする人とか
いいですね
いてもいいと思います、うんうん、だってあれなでしこのあれの方がやっぱり J リーグさんさすがだなと思ったけど派手でしたよ、うん、あの優勝の表彰式の方が、
そうでした
か、はい、あのなんて言うんですかプシュ
ー、プシュー、はいはい、エアショットです
ね、エアショット、はい、エアショット入りました、
さすが
エアショットがだって3メートルぐらい高さ違いましたからね
プシューと
ね、
プシューとね、
ラグビーと
だからちょっと水鉄砲ピョンっていませんでした、うん、あのプールに行ったらバズーカ砲みたいなの あれとちょっとプシュンみたいな違いでしたいや
もうなんかスポーツをねそうやってなんか多様にこう楽しむというかね、うん、あの見る側も関わる側もいろんな関わり方楽しみ方があるんだっていうのをなるべくこう若いうちに、体感できるようなね、なんかそんな日本の部活動になると、
うん、そうですよね。小島さんもその円を描く延長線上にグランドキーパーっていう仕事があるって聞いてたら、
知ってたら、ね、円だけじゃなくて直線も引きました。
ですよね。
絶対そうですよ。
ね、
ブレないでまっすぐ引く技術とかも多分うん、まあそれがね円かけて僕が丸の線かけますって言ったところで就職できたかどうか知らないんですけどまあでもねあのなんかその道にねあの
延長線上が何か続いてるっていうのはそうそういや
確か
にね、今思えば何でさこれは知っときたかったなみたいな。
やっぱ結構怪我したんで、うんね、ああいうその怪我のまあ勉強まあ整体師とか、
はいはい
はい、やっぱり、ねね、なんかこう今嫁さんが腰が痛いとか言った時に、うん
はいはい、
何らこう知恵がない僕に、うん
はい
腹立たしいですけどね。
僕はもうそれはねもう先輩の寝るまでマッサーで鍛えられた
寝るまでマッサー
寝るまでマッサーあまあもう寝息変わったし寝たなみたいなでやめるとおいみたいなあれフェイントみたいなそれで鍛えられたんで今でもこう、ね、マッサーすると喜んでくれたりしますけどね
アメリカは訴訟社会なんで、うん、トレーナーがいないと部活やらせてもらえないはずなんです
よ、ね、そうなんですか、うん、
法律で逆につける
そうなんですね。
だから、今ほら日本で今でこそ AED をねグラウンドにつけようみたいな普及活動をやってますけど、はいはいはい、そうじゃないですけどプレーヤーがプレーするのに最低限これとこれとこれはないとダメだよっていう国ですよね、
資格をやっぱり取るんで、乱立してないんですね日本みたいに、うん、なんかハリキューの人がいて生徒がいて、うん、
トレーニングコーチがいて、
トレーニングコーチがいて、
職域がこうグレーに重なってんだから、うん、かかってないんだから、うん、で大学とか高校 そのアスレティックトレーナー部門みたいなのがすごくこうね憧れの職業だったりするわけですね。
そうですね、
コーディネーターだったりとか、どことどこの大学との練習試合をいつ組もうみたいな、で大学と大学の強豪同士の試合とかってもうそれこそもうテレビ中継もされるし 物販もチケットも何でもすごいですから、あと OB からの寄付とかね、
はいはい、
うん、でそういうのをこうプロデュースして実績上げる人たちがやがて NFL 行ったりメジャーリーグベースボール入ったりとか、うん、なんかそんな、
そうですね、あの人材のトレーナーに関して言うと需要と供給が合ってないんじゃないですかね、これだけ部活があると。
そうだと思いますね、あの、まあ、多分トレーナー置いてるところってそんなないでしょうね。
ないでしょうね、
う
ん、
う
ん、私の同期 の、 あの女子の方での部活の子は膝の怪我を人体を結局2回か3回切ったのかな、うん、でもどうしても続けたくて、でそのあれでアメリカに取りに来ましたよ、トレーナーの資格をね、笑っちゃいましたけど、一回それのなんかインターンで、はい、あの大きい試合になるとプロとかも、うん、あの大学のトレーナーあれして、うん、一回あのテレビ見てたらスーパーボール、
はい、
サイドラインにいるんですよおーみたいな、何やってんだみたいな、
天下のスーパーボール、
なんかラムズの横で走ってました何やってんだあいつと思って、
へ、
まあ、あの僕筋力が落ちて肩こり悩んでるんですけど一切面倒見てくれないトレーニングでもマッサージでも何でもするから、うん、まあ、ちょっと同期にね女の子に体触られるのはちょっとややこしいんでトレーニングをせめて指導しろって言ったんですけど、うん、一切見てくれないですね本当にもう、まあまあまあ、じゃあでもすごい職業今言えましたね栄養士もいけますね、
そうですね、
入ですね、
はい、栄養士いける、ちょっとイベントのプロデュースいける、司会いける、ね、うん、トレーナーいける、
大事な職業
何ですか、
通訳翻訳です、
あ
通訳翻訳
来た、
お、ここで
じゃあスポマンジャパン通訳部を開きますか
通訳部
わかんないですけど
でもやっぱ専門用語とかもあってね、普通に英語ができるだけで、
いや僕が一番ねしびれたのはですね、うん、WBC の時に、
はい、
あのいよいよあの原ジャパン第2回、
はい、
あの通訳させていただいたんですけど、はい、原監督いよいよですねみたいなことをこう、まあ、記者の方おっしゃったわけですね、
はい、
うん、
で、まあ、記者会見場は、まあ、半分日本人で半分、
はい、
海外のメディアとかワイヤードサービスとか通信社がいて、うん、で原監督がですね、はい、今はこう指グーにして覚えてますけど、まあ、いよいよ明日からですなんて言われたら、なぎのような状態ですって言ったんですよね。おいちょっと待ってよ日本語の普通の会話でなぎって出てこねえ
なんて訳したの、
どう訳するんですかこれ、うん、持ち時間僕ら、まあ、これ僕のルールなんですけど、僕2秒ルール自分で作ってて、さあやばいぞと、なぎなぎなぎと、どうしようかなと思って、まあ、だからな、波の逆はタイズ、ウェーブ、波ですから、なぎと波だから、だから今だからノータイズで非常にこうカームダウンというかカームしてると穏やかなみたいなを言って、多分その場を多分瞬間的に取り繕ったと思うんですけど、まあメディアの人の反応見てたらこうなずいてたんで、多分ギリギリセーフだったんですけど、なぎはね、もう久々に湧き汗かきましたね。
インチキ通訳だったらね、おいつら来てほしいよみたいな、
You know なぎみたいな、
You know みたいな、Oh man、キモいシチュエーション。こういう人いるんですよ。Oh、キモいピープル。
全然訳してない
で、全然、
はい、でもね、あと場数踏んでる選手はね、
はい、
今日の通訳のレベルどうなのみたいな、通訳も調子悪いとかもあるんで、
あー、なるほどなるほど、
こうなんかねおちょくってくることもあったりもして、
うん、
はい、例えばイチロー選手とかが、
はい、
なんかドキドキかドッキドキみたいなことを言いながらドキドキかドッキドキって言いながら僕の方見てたことがあったりしてうわー
それ迷惑だな
で、なんかそれも多分持ち時間2秒っていうルールで、ドキドキがドキドキどうしようって、もうそれ反復したら終わりなんですよ、
ああ、うん、
同時通訳
だ
ったんで、のでもうあんまりしたくないんですけど、もうその時はもう状況説明で逃げましたね、このだから「ハードビートイズなんかゲリングファスター」とか、うん、でそうするともう彼のように英語がある程度分かる選手は、うん、あ、説明したなっていうの分かるんですよね、
ああ、なるほど、
やりよったなと、
そうそうそうそう、ちょっとなんかニョロッと逃げたなみたいな、
ね、
フラペチーノのシャリシャリ感とかね、どう訳すみたいなあるわけですよ。え、Do not crush ice too hard みたいなね。でもそれじゃダメなんですよ。
なるほど。
だけど何見てもシャリシャリ感で出てないんですよ。これはもう僕は この場を借りてね、シャリシャリ感の英語をなんか答えてくれる人を探したい。
今日でも結構英語、
まあ、そうですね。
いっぱいいらっしゃる。
シャリシャリ感。
いつらいくてほし
い。おめえみたいな。
おめえ。シャリシャリ感。
まあそこの領域行っちゃうと、ちょっともうなんか語ること山ほどあるんで、この辺で割愛しておきます
けど。まあじゃあ通訳さんですね。うん。まあ、でもこれでもうあの職種7つぐらい出たんで、かなり日本経済にね貢献できそうな感じ で
何がいいかって、例えば通訳ということを選択肢に渡って知ったら、語学の勉強とかも、はい、まあ基本寝るんだって言うんだけど、あちょっとたまには聞いてみようかなみたいなね、その高校球児とかスポーツに関わる部活動の選手たちが、もしかしたら英語の勉強とかにも身が入るような動機づけになるのかなとかね。
まあ究極は、それを高校時代に思い立った、部活には出ている、例えばですけど映画は吹き替えで見ない、英語のクラスのモチベーションが上がる、英語の成績が上がる、留学に行く、帰ってきて、何かの縁でこう仕事を得るみたいな、
そうですね、
っていうことですよね。でスポーツと関わりを持てる、
そうですね、
でドラフトのヒットが緊張しなくて済む、
そうそうそうそういう時々スポマンジャパンに呼んでもらえる
もうありがたいなみんな来てすごいね、こんな感染あったんだ我が番組一回も出ませんでしたムーキーさんなんてペロロロばっかりでした。大丈夫です、ムーキーさんね、一番来てもらったゲストムーキーさんでもそれはいい、あの多分部活にもいい影響出るでしょうね、集中するでしょうね、
で、おなんだあいつ英語勉強してんのか、じゃあだったら俺も英語からっきしだけど、うん、俺あいつが英語勉強頑張ってんだったらなんか他のこと頑張っちゃおうかなみたいなね、うん、
とか監督と一緒に大リーグ中継見て、
うん、監督ほらアウトコース基礎の時サインなしなんですよ、初球から全部一人ぐらい出さないでくださいみたいなね
でやっぱそこも副音声ですよね、
ですよね、
監督とかって言って全然違うこと言ったりしてね、監督と違う監督の教えと違うことやってる言ってますよとかって言って練習の流れも変えるっていうのはだんだん悪だくなるいやでもそうですよね、まあ、そうすると例えば図書館にも行って英語のなんかそういう、
そうですね、
とかアマゾンで英語の野球の教材の、うん、ノーラン・ライアンピッチャーズバイブル、
あったですね、
生まれて初めてページ1というか目次から、はい、あの奥付けですか、まだ読んだ本ですね、生まれて初めてというか後にも先にもですね、 あの本だけ、
いやー
見ました、ステーキ食べるんだ、
まあ、あとはなんか子供の頃の月刊ホイールズ
月刊ホイールズ
表紙から奥付けまで読んでたんですね僕の生涯の中で2種類ですね、
まあ、だけど、そのいろいろありますけど、やっぱり日本の指導者でも結構やっぱりアメリカに留学行って影響を受けた人っていうのも、まあ、少なからず何かその多様性というか思うところがある、なんか本当に吸収した人の方が、まあ、ひょっとして、まあ、指導者って人格がいろいろあるからあれですけど、僕はよく思うのは権藤さんとか、
あ、
権藤さん、権藤、権藤、アメ権藤、
アメ権藤、
まああれも結局僕の同期の女の子じゃないですけど、なんか反動でどうやって体を持たせるかとかっていうのを考えてっていうのが来たりとか、まあ、彼は彼でだからそういう道が広がってますよね、
そうですね、
だから彼はさっきの話じゃないですけど、ゴンドゴンド雨ゴンドの時に語って大事なんだよって教えてもらいたかったってことですもんね、
そうですね、でも誰も教えてくれなかったから、ゴンドさんの場合結局究極に行き着いて、教えない教えというところに、もうそれも哲学ですね、
あ
に行き着いて、マシンガン打線が生まれて98年花火が上がったっていう、
髪が上がってたからな、
超楽しかったですね、うん、
よくよく見ると結構あれなんですよね、出塁率が全員高かったんですよね。
そうですね、う
ん、実は、うん、だからあんなにつながったっていう、
もう決定的にね違うのは、その後につなげ後につなげっていうじゃないですか、ね、まあ、後につなげは何なのかと、それ自己犠牲でも粘って惜しい凡打でも何でもなくて、ね、もうデッドボールでも何でもなく自分が出塁することなんですよ。アウトは27って限られちゃったんですよ、うん、だから限られた27を簡単に上げるなっていう、うん、これが後につなげ後につなげ、だから出塁率が高かったんですよ。ははは
メンタリティーがじゃ全く違ったんですね。
ですね、はい、
うん、まあ、そうすると、まあ今で言うと、心理学のメンタルのトレーナーとか
です、ね、
アドバイスする職業もあるかもしれないし、
うん、スポーツのアナリストとかね、
そうですね、データそうで、うん、アメリカではもういっぱいいすぎて、うん、オークランドエイズなんて本も映画も有名になっちゃって一周しちゃいましたけどね、一周してその先を行こうとしたんですけど、
ね、そうですね、僕ある球団で勤めた時の監督が、はい、マネーボールの当時20連勝をした、
はい
ですね、2002年のオークランドの監督なんですよ、
はい、う
ん、
あ、はい、
でこの前こう久しぶりにこうなんか話したら、はい、俺あの映画納得いってない
まあちょっと悪者扱いをやってましたね、ブーブー言いながら付き合ってやったみたいな感じに描かれてました、
ね、だからまあね、フィクションか否かみたいな、まあちょっとさておきなんですけど、まあでもそのアナリストとかね、スタッツとかね、多分ねこれ日本でも結構そこそこ多分読まれてるメディアに出てた記事を僕読んだんで、多くの人知ってらっしゃると思うんですけど、まあこの前大統領選があって、まあもう名だたる選挙アナリストたちがことごとく外したんですよ。ニューハンプシャーがどうとかバージニアがどうとか、どっちが勝つとか、全50州ですよ、全州当てた人がいたんですよ、
は
あ、人というかシステムがあったんですけど、はあ、そのシステムはマネーボールの元となっているシステムをベースボールなんちゃらかんちゃらインフォメーションみたいな会社が、
はい、
の元のシステムを使ったんですよ。だからもうスポーツのアナライズがついにね、政局にまでね、
スタジオ作ろう、
影響
すごいそのシステムは、
そこ自民党に行こう、もう儲けよ
う、スタジオ出塁率が上がれる
急にがめついて何民主党もうみんなみんな儲けよう作ろう、
ちょっと後で URL 皆さんにお送りしてこの記事読んでいただきたいんです
けど、急にもう頭の中ゼニーになっちゃった
テッククランチの記事ですね、
テッククランチの記事、それ初耳ですね、
なんですけど
面白いですね。
でもやっぱね、スポーツの多様がもうアメリカでは実際にこうなってるんですよ。
僕思うんですけど、あと伝統ともう一個日本大事にしないと、意外とデータ、
データ、
過去のデータをあんまり出さないですよね。
そうなんですよ。
ね、王さんの記録に迫ってフォアボールを外人にしまくるときだけ55本出てきます
けど、
55本以外に何か記録で覚えてるのってあります？
なんでしょう。
ああ、なるほど。うん、
ナボナ。ナボナ記録じゃないか。
記録じゃない、おかしいな。
そう。ちょっと息を疲れて。
今シートしてましたね。一秒ぐらい。
ないですよね。
ないですね。
ないですね。うん、
あれね、アメリカ人は結構みんな覚えてるんですよ、
ね、覚えてますね。
だから一回ファンタジーベースボールについてひたすら語る回あったんですけど、そういうのもあれ好きだから、
そうなんですよ、
数字を大事にして語り継がれてるから、
ああいう文化が
生まれるんですよね。
そうなんですね、そのベースボールカードの文化があるからファンタジーベースボールがじゃないんですよ、
ね、ああ、
違う
んですよ。なるほど。
ああ、だから意外と松中選手が三冠を取った時にピョーンみたいな、
うん、
今年大リーグでカブレラっていうのが三冠を取って四十何年ぶりだって、ドンちゃんドンちゃん騒いでるん
ですよ。すごかったですね、
うん、松中選手ね、なんかその辺に銅像立ててもいいぐらいの偉業を成し遂げてるのに、なんか誰も多分覚えてないと思うんですよ。
そうでしょうね、
彼が三冠王だと。まあ、今年安倍選手がね、ちょっと話題になりましたけど、あれもっとバカ騒ぎすべきですよね。
そうですよね、
もう毎打席打つか打たないかみたいな、こう固唾みたいな話がなぜかならない。
でもそこはなんかだから専門家が育っていないと言いますか、あ、そのだから例えば3打数1安打だけれども、その3打数1安打を面白おかしく表現できる人は多様に富んだ書き手が将来現れれば、それはね、その書き手の情報を読んだ読み手の感受性は豊かになりますよ。
なりますね、想像力。まあだからそうするとひょっとしてやっぱり江夏の21球が良くも悪くもあの高い位置に居続けちゃってるのがこうでもあり不幸でもあるのかもしれない、
ね、そうですね。だからその江夏の21球を超えるようなあの
リアルなもっとストーリーがきっと探せば、あの多分あの DeNA は、まあ、高崎の25球とかあるのかもしれないです
あるかもしれないですけどね。だからそこにがっつり入り込んでやろうとする気概のある、まあジャーナリスト
です
かね。
それで言うなら、この前出てきてほしいですね。僕これ知らなくて日経に書いてあったのかな、六大学野球の時で今でもあるらしいんですけど、イエールっていう、
はい、名門校ですね、
はい、はい、あのいやあの日本の六大学野球でエールっていう、
エールの交換、
機関誌みたいのを自分でずっと出している女性がいるんですよ。で六大学野球の現場に配ってるらしいです。
へえ。
ああはいはいはいはいはい、はい、
女性女性、はい、女性女性で、はい、で自分が学生でお姉さんに連れられていた時にやみつきになって、情報があまりにもないんで自分でわらばんしみたいな世界だと思うんですよ最初、うん、それで配ってて、それが二十何年続いてるっていう。
はいはい、もうすごい大人ですね。
今もう多分40ぐらいですね。
法政での確か、
そうですそうですそうです。でその人がお会いしたい、DeNA の加賀美の美談が印象残ってて、斎藤佑樹と投げ合って延長10回まで行ったんだけどマウンドを下ろされちゃったんですよ彼が先に。その時に、監督にボールを渡すのを拒んだ、うん、で結局渡したんだっけな、なんだけど、でただマウンドを降りる時にグローブで顔を隠して悔しそうにマウンドを降りてって、それが印象なんで、彼そういった局面でたまらないですねとか、だから彼を応援したいんですみたいなのあったんですけど、あのストーリーがそのもっとバスカ出ていいと思うんです
ですね。
そのハンカチで拭いたとかちょっともうい
やいや分かります。あのね、送りバントの練習をケージに入って30球したとかね、フリースイングバッティング10スイングで5本ホームランとかもういいですね。もうなんかいっぱい
ハンカチのネタ書きたいんだと、俺が世界一のハンカチ作るやつ探してくるからもう頼むからやめてくれみたいな思いになるんですよ。どのハンカチで拭いたとか、ねえ、いやそういうのとかも出てくるともっと面白いですよね。
そうですね、うん、
なんでなんですかね、まあ、国民性もあるでしょうね。やっぱりみんなでこうチームワークだから一人の偉業あんまりこうあれ しにくいんですかね、
うん、ああそうかもしれないですね。
おだてちゃうとちょっと居心地悪いんですかね、うん、
まあ、やっぱ記録文みたいなところが、その日その瞬間、だからその、まあ、最近でこ そのアーカイブみたいな言葉が一般的してきましたけど、はい、一般化してきましたけど、やっぱりね、インターネットというものと僕たちが向き合うまではその過去の偉業とか過去のデータの大切さとか重み、あとそこと紐付くことによって今が面白く見れるとか未来を面白く予想できるっていうのが圧倒的になかったですよね。
そうですね。でそれが先ほどの夢をいい意味で修正させてあげる作業にもなると思うんですよ。
そうです、
ね、例えばですけど郷さん 100m11 秒フラットで高校
酔っ払うと5秒でしたっけ。
女子マネがいると
女性見るパーツじゃない、女性見てよ、いいな、
早いだけど、それが高校で歴代何位かって知りたくないですか。
知りたいですね。
例えば当時のなんとか県のみたいなね、
そうですね、ランキングみたいなの知りたいですね。
アメリカの学校って意外と残すんですよ、
ね、ありますね。
そうするとたまたま先輩がベン・ジョンソンだったと、うん、あ、でも俺と1.7秒差があるから俺はもうやめた方がいいなと思うのか、うんうん、1.7 秒俺はまだ筋トレしてないから行くぞっていうのかとか、うん、こう目安というか、
そうですね、
つきますよね、
うん、そうですね、うん、
だから、僕でそれ印象的だったのは、後輩と喋ってた時に、先輩がいて、当時の部活で彼の試合の記録が出てきた時、半端なかったんですよ。81点取ったんですよ。なんてでもそれすごいことなんですよ、うん、バスケで81点取る、でもそれがたまたま部活を掃除してて汚い中からスコアブックが出てきて見つけて、 あの先輩すごいなんか脱ごうとしてるけどみたいなで一気にリスペクトになった
って、そうですね、
もうなりますよねそれは。
なりますね。
でもああいうのも校内でもいいから、校内の 50m 走の歴代トップ10ぐらいに残すとか、そういうのやっていくと面白いんじゃない。
いやそうですね、僕向こうの球団で働いた時にあるピッチングコーチが、ノーヒットノーランを現役時代、されたことがあるピッチングコーチなんですね、でそのピッチングコーチのノーヒットノーランの日がアメリカの独立記念日誕生日ですよ。7月4日にノーヒッターを達成した唯一人の
リゲッティ
です。デーブ・リゲッティ。
デーブ、僕覚えてるな、それ見たんだなテレビで。
デーブの
ヤンキースリゲッティ、
はい、でまあただリゲッティすごいナイスガイで、デーブは、自分がやれすごいピッチャーだとかノーヒッターやったとか女の子に持ってたら決して言わないんですよ。決して言わないんだけれども、毎年7月4日の ESPN とか7月4日 の, そのホームゲームになると、Do you remember this day? みたいな、なんか1900何年みたいななると、もう一気にデイブにこうフォーカスされて、そうすると例えばまあピッチャーをね、ピッチャーミーティングでいつもデイブと話してるけれども、例えば野手とかマイナーから上がってきたばっかで緊張しててね、右も左も分かんないようなルーキーたちが、えこのコーチってそうなのみたいな、そのリスペクトっていうのは緊張とか、自分がディプレスというか、その落ち込んでいる時とか恐怖症の波が激しい、いろんな時でもそのリスペクトって気持ち の, あの角度は変わらないっていうかね、そういう効果があるなっていうのは、僕はそのアメリカ の, そのデイブに
教わりました。左足すごい高く上げる
そう
フォームで、
昔ながらね、アンダーソックスをこうピーッとこうね、こうかかとの血管止まってんじゃんみたいな
その後クローザーになったんですよ。でもその記録が残ってると、もう一個いいあれがあるんですけど、ちょっと部活に戻りますけど、よく謎の OB 来ませんでした。
来ました。
来ましたね、確かに。
来ました、
はいはい、
ありました。あれが彼の得体の知れないやつなのか、
コンペクトすごい気なのか、はいはい、そうなんです。
そうですね、データ取ってないから
分かんないですよね。
そうなんですよ。
これね、ムーキーさんの笑い話なんですけど、一番ゲスト来てくれて、今アメリカに行っちゃった人なんですけど、僕部活が一緒だったんで、合宿中でめっちゃ厳しくて散々走らされたと、次昼ご飯だって言って、もうみんな昼飯行きたくてしょうがないわけですよ。で昼飯行って1分でもいいから寝て午後の練習に出るみたいな、でその時に来て、お前こんなんじゃ勝てないと、なんかちっちゃい小太りな OB が来て、でギャーギャーギャーギャーダメだよわーみたいなずっと言ってるんですよ。さすがに長えなと思ったら、遠くでもないですけど小声で、差し入れは差し入れは差し入れはって聞こえてくるんですよ。それムーキーなんですよ。さすがにプチンって切れたみたいで、まあそもそもブラックなことバンバン言うんですけど、もうこいつはとんでもないと、差し入れをいいから出せって言いたかったらしくて、徐々に音量を上げて、差し入れは一番後ろからボソボソ言ってるんですよ。でだんだん大きくなってきて、だんだん前のやつがもう聞こえ始めて、おいっつって思いっきり後輩に蹴られたっていう。ムーキーバカだから、いでっつったんですよ。そこで、いやいやみたいな言って、おいっつって、おいみたいになったんですけど、まあ事なき得たんですけど、まあその時4年だったんで、誰にも怒られなかったんですけど、
下克上キック入ったんです
ね。下克上キック、いやもう すいません、でも、もう一回走らされると思ったんでとか言ってましたけど、いやでも彼はひょっとしたら全日本だったかもしれないです。まあないと思いますけど。でもそういうのも分かんないじゃない
ですか。分かんないですね。
でも彼が全日本で1試合40点取ってとか、オフェンスは下手だったけど相手のエースを抑えてたとかってなると、その話も
瞬間でリスペクト、
ね、リスペクト聞こうと思うわけですよ、う
ん、この10分の無駄、1時間の無駄話の中に何かエッセンスがあるかもしれないって、
うん、そうなんです、
ダンボの耳になります
よ
ね。
なりますよ、だって全員多分カレーかなとか思ってるわけですよ、うん、その時は、
ね、
まあ、その人ちなみに差し入れなかった
食べ物の恨み
です、こぐる評判は悪かったですよね。なんで OB 訪問の時はね、 OB が行く時は差し入れは大事
です ね、 大事ですね、
決まりですね、
まあ、でもアナリストといや本当いろんな職業を生み出しましたね。
そうですね、うん、
まあ、あとはあのちょっと野郎トークになっちゃったんですけど、あのスコートじゃないですけどね、チアリーダーのね、
うん、
やっぱ向こうでは、うん、日本人もね、うん、何人もプロ、
NFL だね、
うん、NFL とかプロになってますけど、あれも相当なね、
うん、
であれしかもカレンダーとか売ったりとかして、
そうサイン会とかあったり
して、あ、そうなんですか、
変な選手のサイン会よりも列が長いっていう、
日本人は聞かないですよね、
うん、
ね、
まああってもサイン会はあんまないですよね、
うん、ないですね、まあ、学校によってはね、チアは来た方がモチベーション下がるなんて言ってる連中です
学校によっては
ひどいね某大学は控え室で着替えるとこでボズボズ言ってましたけど、ね、来てんだよどう思うなんて言って、まあ、応援もね、
そうですね、
楽しいですもんね、うん、
楽しいですね、
よく ありがちなのが応援指導部になっちゃうから、
3、7拍子みたいなね、
はい、
だから応援の仕方もそのなんか多様に飛んでほしいですね、
多様でしょ、ね、あのね、本当にずっこけちゃうのが応援指導部が来ると、
うん、
あのチアリーダーは足とかおみ足上げてパスか足上げて頑張ってるのに、はい、うん、あ、いい皆様これからご昭和をじゃあ気合を入れてとかって言って
ガッセージをとかね、
お前だって足出してるだろ隣のやつとか、うん、で始まって、であと迷惑なのがアイスホッケーとか、バスケットとかサッカーもあると思うんですけど、あのいいところでシュートを打たなきゃいけない競技なのに、
うんうん、
関係ないところで、シュートドンシュートドンって言った
ら、今もうディフェンスでしょ、
打つなお前ダメやんか
今打っちゃダメみたいな、
そうそうそうあれもねモチベーション申し訳なかったけど上がんなかった、うん、あれだけは、うん、ガクってくるんですよ、そうなるんですよ一瞬、そういうのもちょっとね、
そうですね、
応援指導部を応援指導したけど、どうですかゴブさん、ゴブさんは応援上手ですからね、
いやいやいや
盛り上げると思いますよ宴会芸を返球すれば盛り上がりますよね、
そうですね、やっぱりスポーツ知ってる人間が応援しないとやっぱりね、
そうですね、
うん、まあ、そういう意味でサッカーと野球は目が超えてきましたよね、
うん、ああそうですね、国民的に、ね、
国民的に、
偏差値は上がってますね、
偏差値
は
上がってますね、どうだろうね、テニスとかどうなんでしょうね、
でもテニスみんなシーンとしてるじゃないですか、
あ、そうか、騒いじゃいけない、
そうそうそうそう、
ジュートン
出ていけって言われます
テニスと学ランっていうのもなんかミスマッチですね
テニスはね上ですからね、
いや、まあそんなとこですかね、まあそうすると見る人やる人が増えて中継も
そうですね、
良くなる、お客さんももっと入るっていう循環が出てきて、この前のスタジアムの話とかですかね、スタジアムにも投資ができるといいなみたいな話してたんですけど、そうすると面白い、そうすると部活が無駄に
ならないと、
無駄にピッチ層とかポカリ極めたり円を変えたり、
はいはい、
いや俺 LINE 書きもな、勉強しがよかったない
いな、じゃあそれをでも どこ文科省になんですかね、もうちょっとこの辺でそろそろまとめに入りたいと思うんですけど、
いや僕はねやっぱこう部活とスポーツの両立は多分ねなかなか難しいと思うんですよね、うん、
体育とスポーツってね、
そうね、部活とスポーツ
体育じゃないです
からね、そうなんですよ、やっぱ誰しも経験してると思うんですけど、多分足が速い幼稚園生モテるとかね、小学校の時に 逆上がりができなくていじめられるとかね。だからその体育がいじめのきっかけを作っちゃってる事実みたいなのが
ありますね。
だからそこはね、僕ね結構アンタッチャブルっていうか、もう無理だと思っているので、まあボランティアベースで構わないから、僕時間が空いた時に例えばどっかの中学校とか高校とか大学出向いて、こんなスポーツの関わり方があるんだよっていうメッセージ活動を、まあだから
鉄棒とマット運動は球技できる人って意外できない人がいて、
そうそうそう
なん
です
ね。僕もその典型例なんですけど、あれへこむんですよね、小学生でも、女子がなんか
肩にくるくるくる
ってバーンって飛んで、おおおみたいな、もう本当穴があったらやりたい気分なんですよね。ね、僕大乗前って生まれて初めて見た時、首の骨折るんじゃないか嘘だろうと思いました。何やらせんだろう
怖いですよね。
大乗前転ってなんか今世紀入って初めて聞いた大乗前転ってありました。
もう本当にドン引きしました。嘘だろうと思いました。女の子がクルーンなんて言ってね、パーなんて手上げやがってクソみたいな話です何でもその延長でやっぱり部活でできなくて日の目を見ないとちょっと残りショック大きいですよね、
うん、そうですね。
人生のサンシャインロードをちょっと歩きたいという願望がありますよね、
うんうんうん、いろんなサンシャインの当たり方があるんだよっていうね。だからブロードウェイ歩くだけじゃなくて、うん、脇道歩いてもサンシャインは当たると。
あの人生の特等席っていう映画を見たんですけど、
番宣入りますね。
いやいやいや、そうそうそういうことなんです。クリント・イーストウッドは You Are My Sunshine を歌うんですよ。今それを思い出しました
けどね。
まあそれ以外たくさん見どころがあるかっていうとそんなにないかもしれないあの、まあ感動作なんですけど、なんだろう、あのちょっとナイスな可愛いお話の映画なんで、ただなんか系読んでたら DNA のそれを
スカウトのね、
かけはたさんとか、
かけさんがね、
コメントとかしてましたね。いい映画なんですけど、なんだろう、そのインビクタスとかクリントイーストウッドでありました、ああいうことではない、マネーボールってことではない、もうちょっと
あんなピーナッツ釣りがいるのかみたいなねあんま言っちゃうとあれ
そうですね。あのどっちかというと父と娘の物語なので、そうそう、ね、野球とかスポコンとかスポーツドラマではないんであれですけど、うん、いや人生のそうサンシャインロードをたくさん照らしてあげる、
うんうん、そんな部活動になるような NPO を作りましょう、うんうん、
作りますか、
ね、株式会社より多分僕敷居低いと思うんで、うん、社長ぜひ
まずあのデータシステムを作ってその資金で日本の政治家ぼったくって片っ端からいきましょう、ぼったくり
悪い顔してますよ
作りてそういうことですね。
多分ね、個人の活動だと、まあ、学校も学校なんでさすがに多分 ね、うん、ね、あなた誰ですか、まあ、OB の何がしです、ああそうですか、まあ、OB だったらねですけど、アプローチできるの1校に限られちゃうんで、うん、僕は多分 NPO かなんか作って、まあ、志仲間、ね、一緒にする仲間と一緒に、うん、
素晴らし
い、
手弁当から、
よかった、いい話でまとまって、
いや本当ですね、
やっていきたいななんて思ってる、
う
ん、
今日このです。50メートル5秒で走る話で終始ねえ、
どこで謝罪するんだろう
俺もでした、ね、大金さんが多分終わりまでずっとあったらさすがに聞かれてぶっ飛ばされるのかな
危ないですね、
危ない危ない、
何人か OB いろいろぶった切ってますから
よかったっ
すね、皆さんチクんないでくださいねリスナーの方は特に江東区近辺の方
お弁当屋さん、
お弁当屋さんあんまり物色しない
ように
本当に、隣の区までお弁当買いに行ってくださいどこですかね、足立区あたりですかねというわけで、いやちょっともう時間も忘れるぐらい、
ね、早いですね
本当に、うん、ね、小島さんを迎えてポガリスウェットの作り方とかの話ばっかりしてどうしようかと内心バクバクしてたんですけど美しい話で、ね、うん、社長どうでしたか今日は。
いやね、僕あの部活ってやってないんですよ。
意外ですね、
意外ですね、
学校になかったんですよ。
え
っ、部活動もなしで、運動部とかあるんですけど週1回しか練習しちゃって、厳しい、
そんな学校あるんですか。
で、へえ、そうです。だからね、まあ部活のいいと、あのね、いろいろ弊害もあると思うんですけど、逆にそういう話が
できる人たちを見ると羨ましいなと思っちゃうところもあったりして、少年野球をやってたんですけど小学生までは、
はい、
中学から一切何もできなかったんで、
じゃあまだ肩使いべってないですね。
ピンピンですよ。
来年のドラフト緊張しないでください。誰もドラフトしまかかんないですからね。
潜在能力はね、強権かもしれない。
もしあのアメリカ行くんだったら僕いい通訳とかしてますやめてくださいよ、来年の11月ぐらいそわそわするの。
僕の息子がなんかそろそろ小学校入ってスポーツをやりたいって言い始めて、
あ、
何も野球かサッカーかなと思ったんです。柔道をやりたいとか言い出して、
いやでもぜひね、たくさんやっていただきたいですね。
そうですね、いろんなことを、はい、ゴルフとかいいですよ。
あ、ゴルフ、
はい、社会サラリーマンになるとです
、ね、確かにな
んでちっちゃい頃ゴルフやらなかったんですか。今でこそね、もう
それあの僕がなんで医学部に行かなかったんだっていう一緒ですよね。
そうですね、それ僕は直線なんで行かなかった
んです近いですね。
いやー、分かりました。じゃあまあちょっとね、あれも尽きないですけれども、人生のサンシャインロードを多く照らしてあげると、
うん、
お、ブロードウェイだけじゃないよと、
うん、あ、いいな、いい話。明日休もうかな。というわけで第26回は、まあ、スポーツ全般というか人生と、あの、あわやくば本当セカンドキャリアのね、
そうですね、
アスリートもその後寄りかかれるっていう意味ではこういう選択肢がいっぱい、まあ、中西哲夫さんですかね、それをひょっとしたら分かりやすく実践してる方といえば、アナウンススクールに行って J リーグだけどアナウンススクールに行って IUAO とかやったみたいなんですよ、本当に。
そうなんですね。
あの、自腹で行って、で今のあの朝のクロノス、ラジオとかやってるということなんで、俺もそっち行った方がいい。
明日会社休
み。明日休み。おお、
会社取りに行って
明日ね。そこが悪いから食べる。
ねえ、あ、そうか、そこはそこなんですよね。シャレじゃなくて通訳してもちょっとファークとか言っちゃうもんね。危ない。というわけで、あの第26回は人生のサンシャインロードを歩くという名言でね。皆さんも落ち込んでる人がいたらこの言葉をかけてあげてください。というわけで今日はもう本当に大勢の方にありがとうございました。ちょっと大勢の方に聞いてもらえるように。
そうですね、
で社長と私後で自民党についてちょっとね密談をしましょうので、はい、というわけで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。